77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。6月25日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今日のオープニングナンバーは7月9日公開映画ベルヴィル・ランデブーからベアトリス・ボニファッシュでアティラ・マルセルをお届けしました。まあ、後ほど映画ご紹介しますので、どうぞお楽しみに。さて、まずはイベントの話題からお伝えしたいと思います。活弁と生演奏で楽しむ映画の世界第2回長崎無声映画鑑賞会が6月27日の日曜日、長崎歴史文化博物館1階ホールで昼夜2部行われます。まあ、上映作品はキートンのセブンチャンス、そしてチャップリンの勇敢の2本立てで、前回に引き続き活弁をされるのは活動弁士の沢戸みどりさんで、まあ、沢戸さんは2019年に公開された映画活弁で活動弁士監修を担当された方なんですよね。まあ、私は第1回目を鑑賞させていただいた時に沢戸さんと少しお話しさせていただき いただいたんですけれども、まあ、今日は見に来てくださって本当にありがとうと、こう笑顔で気さくに楽しくお話ししてくださって、まあ、本当に素敵な方でした。まあ、ちょうどその頃活弁の映画公開時だったので、まあ、普段劇場で見る映画とは雰囲気が違うので、また違う映画の世界を楽しめます。ぜひこの機会に無声映画楽しんでみてはいかがでしょうか。第2回長崎無声映画鑑賞会は6月27日の日曜日、長崎歴史文化博物館1階ホールで、昼の部は15時から夜の部は18時から開演です。チケットなど詳しい情報は松田映画社のホームページをご覧ください。今週も音楽そして映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さあ、話題の映画をまず2本ご紹介したいと思います。映画ジャーニー、太古アラビア半島での奇跡と戦いの物語。日本の東映アニメーションとサウジアラビアのアニメ制作会社漫画プロダクションズが共同で手掛けた初の日本サウジアラビア合作による長編劇場アニメ。古代アラビア半島を舞台に侵略者に立ち向かい未来を切り開いていく主人公と仲間たちの姿を描いています。監督は劇場版名探偵コナンやゴジラ怪獣惑星を手掛けた静野幸文監督、そして日本語版の声優を機動戦士ガンダムの古谷徹さんや進撃の巨人の神谷博さん、そして美少女戦士セーラームーンの三石琴乃さんなどが務めていらっしゃるので、物語の中にスーッと入りやすくて、まあ、普通に日本のアニメーションを見ているようなんですけど、ところどころあ違うなとこう海外の雰囲気を感じることができます。映画ジャーニー、太古アラビア半島での奇跡と戦いの物語、こちらは6月25日から全国順次公開。長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。そしてもう一つアニメーションなんですけれども、映画ベルヴィル・ランデブー、こちらはフランス、ベルギー、カナダ合作の作品で、2004年に劇場公開された作品なんですが、今年制作20周年を前にしたプレアニバーサリー企画としてリバイバル公開されます。2003年のカンヌ国際映画祭で特別招待作品として上映され、フランス映画として初めて 第76回アカデミー賞の長編アニメーション賞や主題歌賞にノミネートされています。まあ、誘拐された最愛の孫を救出するために奔走するおばあちゃんの大冒険を描いた作品なんですが、もうこのおばあちゃんがもうパワフル、まあ、なおかつ孫を探すている最中でこう出会った伝説のミュージシャントリオのおばあちゃん3人にも協力してもらい、もうおばあちゃんすごいと、そのもうパワーと愛情に元気をもらいました。まあ、劇中に出てくるスイングジャズも素敵な作品です。映画ベルフィル・ダンデブ、こちらは来月7月9日から全国順次公開となっております。こちらもまだ長崎公開未定となっておりますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、引き続き最新作映画ご紹介していきます。映画1秒先の彼女。郵便局で働くシャオチーは仕事も恋もパッとしないアラサー女子で、写真撮影ではいつも目をつぶってしまうし、映画を見て笑うタイミングも人より早い、何をするにもワンテンポ早い彼女は、ある日ハンサムなダンスの先生とバレンタインにデートの約束をするんですが、目を覚ますとなぜかバレンタインの翌日に、とバレンタインはどこに消えたの？とシャウチーはなくした大切な一日を取り戻すため奔走し、彼女がその先に見つけたものとは？という熱帯魚ラブ55で、台湾新世代の異端児として注目を集めたチェン・ユーシェンが監督脚本を手掛け、2020年第57回金馬賞で作品賞を含む5部門に輝いたファンタジックラブストーリーで、この作品20年前から温めていた脚本をもとに取り上げたそうです。シャオチーを演じるのはリ・ペイシュという俳優の他にも人気司会者の顔も持っているっていうことなんですよね。そして実はこの物語、人よりワンテンポ速いシャオチーの物語とその真逆、人よりワンテンポ遅い男性グアタイのもう一つの物語があるんです。そのグアタイを演じるのは今台湾で大ブレイク中の俳優のリュウ・グアンティン。この2人が演じるワンテンポ早い彼女と遅い彼の物語、その秘密を紐解いていく先に最高の奇跡が待っているんですよ。まあ、この物語本当に良かったです。まあ、ラストを知ってなるほどとこう一気に謎が解ける瞬間がもう何とも魅力的なんです。映画を見ながらあるあるなんてこう共感したりしながら、気持ちが前向きになってハッピーな時間を過ごせました。映画1秒先の彼女、こちらは全国順次公開中。長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は映画ブラックバード、家族が家族であるうちに。ある週末、リリーは夫ポールと暮らす海辺のうちに、娘のジェニファー、アナとその家族、そしてリリーの学生時代からの親友リスを集めます。それはある理由によって死を覚悟したリリーが家族が家族であるうちに過ごすために用意した最後の時間だったんですね。まあ、みんなそれぞれ平静を装いリリーのために過ごしていくんですが、あることをきっかけにそれぞれの秘密が明かされていくという、2014年に制作されたデンマーク映画サイレントハートをリメイクした作品で、その脚本家クリスチャン・トープがアメリカでの映画化に向けて脚色し、ノッティングヒルの恋人のロジャー・ミッシェル監督がメガホンを取った映画です。リリーを演じるのはスーザン・サランド、娘のジェニファーをケイト・ウィスレットと、オスカー女優お二人の初共演ということでも話題を呼んでいる作品で、もう一人の娘アナをアリス・イン・ワンダーランドのミア・ワシコウスカ、夫ポールをジェラシックパークシリーズのサム・リールと、実力派俳優によるヒューマンドラマです。まあ、もう見ていて胸が苦しくなるというか、複雑な気持ちになるというか、もしこの立場だったら私は何を考えるだろうかとか、こういろんな思いでいっぱいになりました。まあ、何をどうしてあげることが幸せなんだろうと、映画を見終わった後にきっと皆さんも考えるんじゃないでしょうかね。まあ、スーザン・サランド、ケイト・ウィンスレット、お二人の親子役本当に素晴らしかったです。ぜひお楽しみください。 映画ブラックバード、家族が家族であるうちには全国順次公開中。長崎では7月30日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は映画めまい窓越しの思い。高層ビルの中にあるオフィスで働くこの物語の主人公ソヨン。彼女は契約社員としての生活、誰にも打ち明けることができない上司との秘密の社内恋愛、そして毎晩かかってくる母親からの電話とストレスで不安定な生活の中、ソヨンは耳鳴りやめまいに悩まされるようになっていきます。そしてこれ以上耐えられないと彼女の中で限界が来てしまって、緊張の糸がプツンと切れてしまいます。そんな彼女のことが気になってしょうがない一人の男性がいるんですね。まあ、彼はこのビルの窓拭きの清掃員としてやってきたグアヌ。オフィスの窓の外からロープにぶら下がり、窓の外からそっと彼女のことを見つめていたんです。そんな二人が出会い、さてどうなるのというラブロマンスなんですけれども、2012年の映画ラブフィクションをはじめ多くの映画ファンが期待を寄せるジョン・ゲス監督が現代社会の生きづらさと希望を独自の視点で描いた作品です。まあ、日常生活の中でいろんなストレスを抱えることって大なり小なり誰にでもありますよね。まあ、そんなことからソヨンの気持ちに寄り添いながら映画を見てしまい、そしてそんな苦しんでる自分をそっと見守ってくれるグアヌのような人がいたらなんて素敵なんだろうなと、こう久しぶりにロマンス映画を楽しみました。現代社会の息苦しさとともこう共感しながらも見れる作品だと思います。映画めまい窓越しの思い、こちらも全国順次公開中。長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて皆さん、お待ちかねの作品がいよいよこの夏に登場します。映画サイダーのように言葉が湧き上がる。俳句以外では思ったことをなかなか口に出せない少年チェリーと、見た目のコンプレックスをマスクで隠す少女のスマイル。ある日二人はショッピングモールで出会い、 SNS を通じて少しずつ言葉を交わすようになっていきます。そんな中、バイト先で出会った老人藤山が思い出のレコードを探し回る理由を知った二人は、藤山の願いを叶えるためにレコード探しを手伝うことになり、一緒に行動するうちに距離を縮めていくチェリーとスマイルは、ある出来事をきっかけに二人の思いはすれ違ってしまうというテレビアニメ4月は君の嘘の石黒恭平監督作品で、チェリーの声を今回声優初挑戦の歌舞伎界の新星8代目市川染五郎さん、スマイルを女優の杉咲花さんが務めています。まあ、この作品、コンプレックスを持つ2人が主人公で、現代社会に生きる私たちにとって誰もが2人に共感できるんじゃないかなとチェリーとスマイルに寄り添いながら見れますし、どこか懐かしさも感じる、まあ、それこそサイダーを飲みながら楽しみたいピュアな作品で、すごく良かったです。これからの季節にぴったりの作品です。ぜひこの夏、映画をお楽しみください。映画サイダーのように言葉が湧き上がるは、来月7月22日から東宝シネマズ長崎ほか全国で公開になります。ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆さんからいただいているメッセージご紹介します。長崎市にお住まいのラジオネームヒデリウスさん、いつも分かりやすい解説ありがとうございます。話題の作品は手を止めて聞き入ってしまいます。多分辻さんの話に熱が、思いが込められているからかもしれませんね。これからも素敵な番組楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。もうですね、映画の話をするとついつい熱くなってしまっても止まらなくなってしまうんですよね。まあ、これからもぜひ番組楽しみにしてください。ラジオネームヒデリウスさん、メッセージありがとうございました。続いても長崎市にお住まいのラジオネームドリカムさん、ミカちゃんお元気ですか。元気にしてます。いつもラジオを聞いてるよ。私も映画大好きだし、ネットフリックスでいろんな映画見てるよ、といただきました。ありがとうございます。ねえ、もうドリカムさん、いつもラジオを聞いてくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。これからも映画楽しんでくださいね。ドリカムさん、メッセージありがとうございました。さて、エンディングに行く前にもう一つ映画ご紹介したいと思います。映画糸道。 皆さん糸道ってご存知ですか？あの三味線を弾くときに指にできる溝のことだそうなんですけど、私も今回初めて知りました。この糸道から名前の由来を持つ青森の高校生相馬糸は、祖母や今は亡き母から引き継いだ津軽三味線が特技なんですが、強い津軽弁なまりと糸道のせいでお友達も少ないんですよね。そんな彼女は思い切ってメイドカフェでアルバイトを始めるんですよ。そのメイドカフェでいろんな人と接していくうちに、糸の日常は大きく変わり始めていくという糸の奮闘と成長を描いた青春ドラマで、原作は越谷治さんの同名小説を映画化した作品です。糸を演じた駒井蓮さんは、未経験の津軽三味線をなんと約1年かけて猛特訓したそうなんですよね。そして、彼女を心配しながらも優しく見守るお父さんを豊川悦司さんが演じています。この作品、現代が抱える社会問題がこうさりげなく盛り込まれているんですが、津軽弁でけっぱれってこう頑張れという言葉に元気をもらえますし、糸ちゃんが少しずつ成長して、彼女が津軽三味線を弾く姿がもう何とも輝かしくてワクワクした気持ちになれる映画でした。日本のソウルミュージックと言われている津軽三味線が織りなす人間ドラマをぜひお楽しみいただきたいと思います。映画糸道、こちらは6月25日から全国で公開です。長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画糸道から津軽あいや節を聞きながらお別れしたいと思います。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバイ。